改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからは例によって小矢部市の船見幸寛さんにお越しいただきまして、いろいろとお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
2019年、今年はですね、この番組も始まりました、はい、けれども、義仲巴にとってはどんな年だったと言えますかね。
今年はですね、木曽義仲と巴御前の、検証、そして大河ドラマの誘致活動において今までになく躍進した年だったと思ってます、
いろんなこうイベントやですね、催し物、行われましたもんね。
そうですね、2月にはですね、NHK の BS プレミアムで義仲をテーマにした番組が放送されました。で、先日のですね、ブラタモリでもですね、タモリさんが木曽義仲っていう名前をですね、声に出したんですよ。これはね、なかなかないなと思ってびっくりしました。
よく聞き逃さずにそれを聞いてますね、船見さんは。
たまたまだったんですけど、木曽義仲って今言ったよねみたいな感じで
出会うようになってるんですよ、船見さんは。
そうですか、
そうやって義仲と
でもう一つですね、11月なんですけれども、東京渋谷の劇場でですね、市川海老蔵さんが、サネモリと題しまして、斉藤実盛の歌舞伎を演じたんですけれども、この中に木曽義仲が登場するんですけど、この義仲役にですね、ジャニーズジュニアのスノーマンの宮舘涼太君っていう人がですね、義仲役で出てきたと。
あら。
で、私はあまりそのジャニーズジュニアって詳しくないんですけれども、私見に行ってきたんです。
すごい。
そしたらですね、もう若い女性の、ジャニーズファンだと思うんですけれども、歌舞伎ファンとそのジャニーズファンとみんなその歌舞伎をですね、真剣に見てまして、若い世代にもやっぱりこう吉永に関心を持つ人が増えたんだなっていうのを、目の当たりにしました。
これは大河ドラマへのいい流れができ
てるかも
しれないですね。
そしてこのFM ラジオでの紙芝居ですよね、これが一番の情報発信源になってるんじゃないかなと思ってます。
それはね、船見さんあってですよ。
そうですか、
先日11月24日には、船見さんは朝日町でこの義仲に関しての講演もされたと。
そうでした、はい、
はい、
やらせていただきました。
こういった活動はよくされてる。
そうですね、ただ小矢部市ではよくやってるんですけれども、市外でやることはなかなかなかったもんで、でまたこれがですね、富山県のケーブルテレビで生中継していただきまして、本当にもう緊張しましたけれども、義仲のことをですね、富山県民の皆さんにお伝えできたってことは本当に嬉しいなと思っております。
はい、またこうやって小矢部市以外ね、朝日町も義仲とゆかりの地ですから、そういったところでこうまた話がこう広がっていくっていうのはいいですよね。
そうですね、はい、
はい、そして今年はですね、まだ終わりじゃないですよ、
そうですよね、
はい、12月14日、FM 富山お話の時間ボリューム6でこの木曽義仲と巴御前の生涯の紙芝居、ラジオ紙芝居がリアル紙芝居になって、初めて披露されるということになりました、
ラジオじゃなくて生で聞けるという、
そうなんですよ、たくさんの方にですね、事前に申し込みもいただいておりますけれども、14日土曜日の午後2時から射水市大島井本館のシアターホールで、開催されるお話の時間の第一部として、この紙芝居をですね、実際にご披露するということで、練習中でございます。
そうですかぜひ楽しみにしてます、
言ったからには練習せんといかんですな番組でやってる紙芝居をですね、リアルにこう再現するということであればですね、船見さんにもご登場いただいて、いろいろと解説をしていただくということになりますんで、よろしくお願いします。
お願いいたします、
当日の船見さんはどんな格好をされてるんですかね。
お楽しみに、はい、
これで普通にスーツ着てたらおいみたいな話になりますけれど、私は紙芝居のおじさんをなんとか意識したいなと思っておりますが、その今日の紙芝居でございますけれども、今日もいろんなポイントがありましたね、まず義仲がこの比叡山延暦寺のことを気にしたということですよね、これはどういったところなんですか。
当時ですね、朝廷がですね、大変比叡山のことを気にしておりまして、いわゆる格が高くて、朝廷を守ってもらう鎮護国家という意味で大変大切に扱っていた ところなんですね。ですからあの吉永は今日に入居するにあたってやっぱり比叡山を味方につけないとなかなかその後うまく立ち回れないのではないかということで気にしていたということなんですね。
そして吉永は京へ入ったと、はい、いうことになります。これはそんなに大きな事件ということになるんですか？
そうですね、あの平家物語では、うん、平家が政権を取ってから20年ぐらいですね、まあ、源氏の白旗を京で見かけたことはなかったと。だから20年ぶりぐらいに、まあ、吉永が源氏の旗を上げて、まあ、入居したもんですからもう時代が変わったんだな、何か一つの区切りが、ね、あのできたんだなっていうことで、まあ、庶民は、まあ、朝廷もですけどもびっくりしたわけです、うん。
さあそして朝日将軍という名前に、吉永なりました、
はい
はい。朝日将軍という名前はどこからこう出てきた名前なんですかね？
ですね、うん、朝日将軍という官職はないんですね、うん
はい、
そういう官位はないんですけれども、うんまあ、後白河法皇があの朝日のごとく勢いよく、まあ、進軍してきて、まあ、平家を追いやってくれたっていう、まあ、その褒めたたえる言葉として与えられた言葉なんですね、
うん。
ですからあの、まあ、吉永にとっては、まあ、最高の褒め言葉だったということで、まさにこれが吉永にとってはまあ、人生の絶頂の日であったというふうに考えております。
はい、しかしこれが人生で最良の日ということは、
はい、
次回以降はだんだん悲しいことになっていくということですか？これは
いやどうなりますかね。
どうなるんでしょう。
はい、
はい、私も楽しみにしております。
はい、
船見さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第9回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますのでどうぞお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から吉永巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんとともに木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。さてそのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますのでぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居もうお分かりいただいてると思いますけれども紙芝居の絵もちゃんとあります。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとっても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。これまでの話に加えて今日の第9話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。次回は後白河法皇と源頼朝の陰謀の巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。